はい、ということで心がぶっ壊れる人の特徴についてなんですけども、前回はまあツイッターで見たものの切り口でですね、割と顕在意識的な話をしたと思うんですけども、今日はもう少し深いところのお話をしたいなと思います。私が見ていて心が壊れる人は、前回の音声でお話ししたような特徴の人もたくさんいますが、それを例えば解決したとしてもやっぱり壊れちゃう人っているんですね。で、それ何なのかなってずっと考えていたんですけども、これはですね、心が壊れちゃう人に限らず、心が壊れちゃう人かな、やっぱり5人ぐらいそういう人見たので、多分間違ってないんじゃないかなというふうに思うんですけども、根本的に納得していない人が結構これに陥っているなって感じがするんです。納得していない人で、それなんでかっていうとですね、例えば、前回の音声で言った、食べるのとか飲むのとかだけが楽しみになってるとか、自分を鼓舞する定型文が出てるとか、自分の意見を押し付けようとするとか、そういう特徴があるんですけども、割と時間経ってそれが解消する人もいるんですよね。でもそれがしない人を、見ていて気がついたのが、やっぱ根本的に恨みつらみ納得できていないみたいなものが解消されてない人って、なんていうのかな、いるなってすごく思うんですよ。で、その納得いかない怒りとか恨みとかって何かっていうと、例えば昔、頑張ったのに職場で認められなくて、なんならちょっとだいぶやり込められたとか、親に虐待を受けててそれは許せないとか、自分の見た目が大嫌いで受け入れられないとか、なんかもうなんか話し合ったりしただけではどうにもならないものがある人が結構いましたね。そういう人はやっぱ心がぶっ壊れちゃうんですよね、何をやっても。で、非常に厄介なのが、こういう人たちっていうのは、じゃあそれを向き合いましょうとか、潜在意識に降りてってそこを書き換えましょうってなると、すごい拒絶反応を示すんですよね。これが一番難しいと思うんです。だから自己啓発っていろいろな方法があってるんですけども、その継続ができる人でもうまくいかないっていう場合は、多分これが多い気がします。要は、もう一回言うと、自己啓発っていろんなメソッドがあって、今もう何でもできますよね。でもそれでも解決しない人がいて、で、じゃあなんでなんだろうっていう時に、継続できない人っていっぱいいますよね。どうしても続かないみたいな。それだけじゃなくて、やっぱ根本的にその引っかかってるものが解消しない人ってやっぱりダメなんですよね。どうしてもそこでダメになっちゃうわけです。だからそこを見極めるといいなと思っているし、それが出せるような状況になるといいんですけども、こればっかりはですね、非常に難しいんですよね。本当に難しい。で、一般、これって脳科学的なアプローチだと結構厳しくて、こういう大きなトラウマとか恨みとかを抱えている納得できてない人たち、あとコンプレックスですかね、を抱えて納得できていないがゆえに変化をしない人たちで、そのうち心も壊れてしまう人たちをどう扱うべきかって時に、繰り返しなんですけど、脳科学的なアプローチはあんまり意味がないなって感じていて、で、心理学はどうなんだろうっていうと、心理学はその状況は説明できるんですけど、じゃあどうしたらいいんだってこともやっぱり解決策にはならないなっていうのをすごく感じてるんですよ。で、これは目標達成トレーナーの方でもちょっと言ったんですけども、最終的にやっぱ愛しかないなと思うんですよね。愛しかないなと。大きな愛で、自分が抱えている闇よりも大きな愛に包まれることによって、量的なもので、圧倒されてもう納得する、もっと言うとひれ伏すような状況にならないとこれを突破できないなって感じがするんですよね。これはもう非常にびっくりなんですけれども、だからやっぱりそういう意味では宗教っていうのはとっても大事だと思うんですよね。だから犯罪を犯した人たちが社会に出ると、もうやっぱすごい冷たい目で見られて、そこを乗り越えられないですよね。普通は大事にされなかった人が犯罪を犯しちゃうのに、出てきたらもっとひどい扱いを受けるわけですから。でもその時にやっぱ神様の力、神様がどこかで必ず大きな愛で私を見てくれているんだ、包んでくれてるんだって思うことがやっぱ癒しになりますよね。 だからそういうのねすごくね大事だなと思うんです。そういった意味でもやっぱり脳科学とか心理学って限界があるんだなっていうのを、その心が壊れてしまう人っていう切り口から見た時に非常に感じたんですね。やっぱ限界があるんですよね。じゃあ例えば脳の回路を変えるために、小さなことをコツコツやりましょうとかって言うじゃないですか。でもやっぱね恨みつらみとかコンプレックスが根底に大きな形である人がコツコツやって変わるかっていうと変わんない人結構多いんですよね。でなんならね社会って相当優秀な人でもやっぱそこ変えられないんですよね。でじゃあコツコツじゃなくてドーンと大きなきっかけで変えるっていう説もありますけど、これもまた変わらないんですよ。非常に面白いなと思います。だからやっぱり大きな愛で包むしかないし、ご家庭の中で、誰かの役に立ちたいって思ってる人結構いると思うんですよ。例えば、家族の誰かが精神的に参っているから助けてあげたいとかいろいろ思ってる方いらっしゃると思うんですけども、それはもしかしたら私たちが一生懸命脳科学とか心理学の知識を頭に入れて対応しきれないかもしれないですよね。結局その人を変えようとするならこっちが大きくなって愛を渡すしかないんですよねっていう結論に至ってます。でその前提の上で、脳科学的とか心理学的なテクニックが生きてくると私は最近思っています。なのでプラチナの皆さんにおかれましてはね、やっぱり強くなってほしいなと思うんですよね。その強くなるっていうのはどけどけっていうその強さではなくて、こうやっぱ神様のような包んでくれる強さ、厳しさも優しさも全て与えてくれる、なんか偉大なる存在みたいなオーラをまとうことが一番早いんじゃないかなというふうに思います。以上です。